寺子屋たっちゃん。
8月第2週です。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。まあ、あの8月15日がいよいよ近づいてきました。で、まあ、真夏も真っ盛りで、まあ、どうしてもあの終戦、まあ、戦争について触れないわけにいかないだろうと思うんだけど、まあ、あんまり深刻になってもね辛いんで、まあ、実は8月の暑い中で、ね、ちょこっとあの汗だらだらかきながら読書してたら面白い大笑いするような話が あったんで、今日は8月の中日ということで紹介します。食通の母そういう話なんだよ。食通の母、湘南海岸沿いのマックでね、マクダーナルって言ったマクドナルドだな、湘南海岸沿いのマックでフィレオフィッシュを食べたお母さん母。さすが海の近くは美味しいわね、さすが湘南ね。湘南のマックと他のマックは材料が変わるんでしょうか。そしたら娘が松坂でハンバーグを食べた時の感想を聞きたいって。松坂牛ってね、でも昔の母って、昔の母、穴あきジーンズに当て布をして穴を塞いでしまったって、母ちゃんがそりゃ怒りよるぜ。天気予報のね、波浪警報ってあるじゃんね、波浪警報、あの波々だよ、波々波浪警報、それをねカタカナのハローで HELLO ハロー警報と勘違いしていつも浮かないかもしれるんだけど、お母さん自分から決して調べようとしないって、ハロー警報って、ハロー警報、ハロー警報って言うんだよ、ね、キッチンでね、私がねスパゲッティ芯が残るくらいで茹でてよってお母ちゃんに言ったって、たらお母ちゃんがねそのイタリアンつぶっててね、分かってるよアルゼンチンでしょって。怒りうるよな。あれなんていうんだっけ、アルデンテってのか、アルデンテアルゼンチンでしょ。もう一つはね、恐ろしい母ちゃん、恐ろしい母ちゃんっていう題なんだよ。俺の卒業アルバムを開いて心霊写真を探そうとするって母ちゃんが。すごいよね。これね、あの島原へね、昔俺たち島原へ修学旅行に出たことがあって、で俺島原ってね、俺生徒に脅かしてくの、お前島原ってなんで夢が知ってるようになって、天草四郎なんだって、みんなね、その天草四郎のね、あの例の天国へ行こうって、パラディソへ行こう、パラディソへ行こう、パラディソへ行こうって、どんなにあのなんだ厳しいあの仕業とか、なんちゅうかな、こう いろんなことされてもね、天国が待ってるって、あの死ぬことは怖くないってね、その当時のキリシタンになる者がね、幕府と島津藩に対して戦い挑んだって、逆に言えば島津藩何万人も兵を出して、島津藩だってやりたくなかったのかもしれないよね、幕府の命令でしょうがねえやったのかもしれない、天草四郎ね。でその時にね、あそこですごい人たちが殺されたわけじゃんね、島原に入るとね、雲がうんとかって、ほら頭が痛くなっちゃうんだよねなんて話をね生徒にしてったの。そしたらね、そのある世の中に、夜中にね、女の子がキャーって女大騒ぎして俺の部屋に飛び込んできて、どうしたっつったら、あの何々さんが、何々さんがって、あの要は引きつけ起こしたみたいになっちゃってるって、でも飛んでった。そしたらね、びっくりしちゃって、あの旅館でさ、戸袋がついてるじゃん、なんかあの着物をちょっとかけて、そこに浴衣なんかしまってあるとこ、あ、なんていうの、押し入れじゃねえ、なんていうのかな、あの小さいこう両開きの観音開きになってる戸袋っていうのかな、なんていうの、そこでさ、そこのね、その戸袋の戸にさ、開きになってる後の血のりがベーっと浮いてるのさ、でなんだこれっつったら、他の子は見えないんだよ、だからその気持ち悪いっつったら、気持ち悪いって倒れちゃったって女の子と俺が見えたわけよ、本当だよ、血のりだよ、で他は見えない、これはダメだ危ねっつってさ、あの部屋変えてもらった、そんな思いがあるよ。よう、さっきの卒業アルバム心霊写真から思い出して、
夏の階段、
階段では稲川淳二だ
よ、たっちゃん見えるの、
いや見えたその時。そしたらね、その回、その明くる日ね、島原発でね、バス乗ってみんなで、あの次の 観光地に移ろうとして、それで前の席に座った生徒ねが後ろにいる2人にこう膝を背もたれについて振り返って話をしてた。でそれを
肘をついて
膝じゃねえ肘ついて、でそれを右側から写真撮って、そうしたらその子たちの横には窓のバスのでっかい窓ガラスがあって、で当時静岡学園って坊主だったんだよ。ところがそこに映ってる窓に映ってる子、髪の毛長いんだよ。びっくりしちゃうよな。行きたかったんだろうな修学旅行に、どこの子か知らねえけど、それが映ってきたよ。それが出てきた、その写真に、後から現像した写真に。今はスマホとかなんかでやるんだけど、昔は写真現像だから、その頃ね、もう何十年前の話なんだけど、本当あるやつがね、島原の海を背景にしてイエーイってその部屋で写真を撮ってた。そうしたらその後ろにものすげえおっかねえ顔した武士がガーッて口開いて、そいつの頭食いかかるような写真、その写真が3枚4枚出てきた。いやー、でもそういうことあんだよ世の中、びっくりしちゃうよね。そうだからさっきのさ笑い話で恐ろしい母ちゃんね、俺の卒業アルバムを開いて心霊写真を探そうとするっちゅうな、俺笑い話かもしれないけど、でも本当にあることあるとっていうんだね。さらに額のある母ちゃん、働けど働けど私の贅肉ほっそりならざりじっと腹見るって額のある母ちゃんだね携帯の機種変更することになったって。でね、その親父がね忙しいもんだから、あお前やっとけってね、自分の母ちゃん奥さんに言ったって。で母ちゃんがね機種変更に行って、それでさらに父親に、母親がね、父親がもう仕事で出ちゃったからメールを打ったって。メール打った、その文章がね、机の上に書類置いておきました、必要なことは書いておきましたので、帰ってきたらすぐこれだけ、じゃあすぐサインか、帰ってきたらすぐサインだけお願いします、明日私が出しに行きますってメール送ったって。まっ最後しておじが帰ってきたって
離婚届け
そうでそんなことがあってね、まあ夏の暑い日なんだけどさ、今日8月15日もうすぐ終戦で、笑い話の後は少しね落ち着いてやっぱりもの考える。長崎広島に落とされた原子爆弾っていうのはね、核の悲劇でさ、あの時東京が空襲され、大阪広島長崎では全国で当時200以上の都市が被災して、死んだ人が33万だって、負傷者も43万、被災人口は970万ね、えでただし原爆は東京京都は除くっていうアメリカの文書が出てきたってね。で原爆の投下の目標都市は広島、小倉、新潟、長崎、これが候補だったって。広島、小倉、新潟、長崎、そして長崎広島に落とされたんだけど、そして終戦ね。えだからさらにその後の平和講和条約で、日本は非戦闘員への攻撃に対する損害賠償を放棄、だから要は本当は非戦闘員を攻撃しちゃいけないっていう戦争の約束があるんだけど、もう無差別爆撃だよね。でやられた、でもね日本やられたばっかりじゃなくてね、当然日本も南京を空襲したりさ、重慶で爆撃したりね、オーストラリアのダーウィンを数十回爆撃したりしてるわけで、それやっぱりその飛行場を叩くだとか、まあ、戦時的な役割でやったんだよね。でもまあいろんなところで最近では特攻という言葉がね、最近流行って映画いっぱいできたよね、と永遠のゼロみたいな。で知覧っていう場所ね、そこもやっぱり当然
鹿児島
ぜひ皆さん一回は行かなきゃいけません。
日本人特攻の基地、
そうですそうです。知覧が有名になってるけど、万世だとかね、釧路とか加谷ね、いっぱいあの辺あるんだよね。で千葉県にも香取とかあって、あそこからも出たんだよ。でもそういうとこから出たんだけど、知覧が有名になったよね。でも知覧はやっぱり絶対行かなきゃいけない。で実は僕が大好きな先生、知覧出身の下田城という先生がいて、その先生がついお亡くなりになって、最近、7月の末にお葬式でした。まあ冥福祈りますと、まあ、終戦記念日として流すんじゃなくて、やっぱり世界平和を考えながらどうやって生きるかを考えたいと。笑い話もいいけどねっていうことです。